小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今月のゲストは NPO 法人日本障害者協議会代表、藤井勝則さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞお願いします。
藤井さんはご自身も視覚障害でいらっしゃいます。さて、今年4月に障害者差別解消法が施行されました。今週はですね、法律が出来上がるまでの背景に迫ろうと思っておりますが、そもそもこの障害者差別解消法、これはどんな法律になりますか？
はい、この法律はですね、全部で26箇条からなる法律で、はい、単にまあ理念法、考え方だけじゃなくて、非常にこう具体的内容を帯びている法律で、障害者の差別を減らしていく、はい、あるいは解消していくという点でいうと、当事者からするととっても期待の大きい法律です。で、具体的にはですね、はい、一つは公的な機関、これは国だとか、あるいは市町村、これに対して、差別はしてはいけません、明確に禁止、はい、障害を理由にした差別はダメですよ。それから一方で民間事業所ですね、これは例えば公共交通機関だとか、はい、百貨店を中心とするお店だとか、こういうところについては、差別をなくすように、禁止を一方で義務付けながらですね、合理的配慮ってことについてはね、はい、努力をしてほしいということを言ってる。で、さらにですね、具体的に言いますと、国家公務員に関しては、これは差別を禁止解消していくためにこのように振る舞ってほしいという、こういうまあガイドラインとしてですね、これは対応要領っていうんですが、これが作成を義務付けられる。で、地方自治体に関しては義務付けまでいかないんだけども、これを定めるように努力をする。で、先ほど言った公共交通機関や百貨店や、あるいは情報産業などに関しては、おのおの所管省庁がこうあるべしっていうガイドラインを策定して、これを各業者、事業者に渡す。で、各事業者はこれに沿って改善努力をする。このようにですね、相手先、つまり国家公務員と地方公務員と民間事業所、おのおの分けながらですね、やや濃淡はありますけれども、差別の禁止、あるいは合理的配慮の方向を促しているということですね。で、これに加えてですね、差別がいざ起こった場合に、これに関しては、行政機関にこれを持ち込んでも構わない、差別を受けた本人が、はい、例えば地域で、あるいは鉄道業者から、あるいはお店から、こういう場合差別の事実を自治体の方に持ち込んで構わない。さらに持ち込んだ情報を、これを分析していくために、障害者差別解消地域支援協議会、これを自治体ごとに、自治体が事務局を担って、そして地域の関係者、関係機関でこの協議会を構成して、持ち込まれた差別の事例などを、これをみんなで考え合っていく、深め合っていく。ただこれを今言った障害者差別解消地域支援協議会は、残念ながら義務規定にはならなくて、どうもこの差別解消法施行段階で 今3割弱の市町村でしかできてませんのでね、これがきちんとこう設置されるときっと発展していくんじゃないかな、まあ、こんな動きに今なっていますね。でもう一個加えておきますと、この差別解消法はですね、さまざまなこう努力目標あるいは義務規定があるんだけども、もともとですね差別をなくしていくために努力、つまり合理的配慮って言葉が出ましたけども、そういうことだけじゃなくてね、もっとこう差別を改善していくために公的な機関も民間機関も自主的なこう努力ですね、これをきちんとこう方向づけてるっていう点も大きいと思うんです。
なるほどね。
まあ、このようにしてこの法律が出来上がって、まあ日本でさまざま差別問題ありますけれども、単独の法律でこうした差別解消差別禁止が盛り込まれたのは障害者差別解消法が第1号であると言ってもいいと思うんですね。
はい。
この差別解消法のこうルーツをたどりますとね、
はい、
まあ、一つは1990年に米国障害者差別禁止法という、これは ADA というですね、
はあ、
まあ、非常に有名な法律なんですが、これが大きなこう刺激になっていることは間違いないんですね。
ほうほうほう。
でしかしこれは米国の単独法であって、まあ、世界にも影響を及ぼしたんですが、まあ、こんなようなこうバックグラウンドがありながら、実は今度は少し時代は下りますけれども、2006年に障害者権利条約という国際条約がね、
はい、
これが今世紀に入って初めての人権条約として誕生するんですね。で実はこの障害者権利条約を日本で受け入れるためには、日本の国内法が権利条約のレベルにある程度達してないと条約を受け入れられないんですね。
そうですね。で、
その一番ハードルが、つまり達してない一つのポイントが、はい、差別解消法差別禁止法を持っていなかったことなんですね。したがって実はその障害者権利条約は2014年の1月に日本は国家として承認をしてね、国連に届け出るんですが、この条約を受け入れるための地ならし的な意味が差別解消法の立法化でもあったんですね。ですから、権利条約をですね、日本も晴れて141番目、まあ、193カ国の国連加盟では遅い方だったんですが、
本当ですね、
これを受け入れるための条件の一つが差別解消法であった、
はい、
でしかしそれだけじゃなくてね、実は差別解消法の今度の法律の中身はですね、やっぱり権利条約の内容がたくさんヒントになっていると。
ほうほう。
ですから差別解消法の内実は実はまあ、ADA もアメリカ障害者差別禁止法もあったんですが、多くはこの権利条約の内容が差別解消法にかなり生かされているっていう、だから条約を受け入れる条件整備っていう意味合いと内容は権利条約からたくさん学んだっていう、まあ、両面があると思うんですね。で権利条約は3つの点で素晴らしいんですね。で一つは障害者問題に関する初の世界ルールが出来上がった、まあ、これによって障害者問題に関する国際的な共同研究共同調査がしやすくなったっていう世界ルール、
はい、
二つ目に、まあ、誰もが一致できるこの内容は誰もが一致できる目標値になりると、うん、まあ、それこそ私が国会に行って、自民党民進党公明党共産党社民党どの先生と話をしていても、
うん、
藤井さんあそこで書かれていることはこれは共通の目標ですよねって言ってくれるんですね。まあ、いわば障害者分野の北極星で、3つ目は障害者問題っていうことを言いながら実は社会へのイエローカード、ややこう屈強な若者中心男性中心の社会、うん、これでいいんですかっていうことを言わんばかりにですね、もう一度こう障害を持った人も含めてね、社会の標準値を取り戻そうっていう意味があるんですね。まあ、こういうことが権利条約のバックグラウンドであり中身なんですね。でその一つの柱が障害者の差別を厳しく戒めていると権利条約は。まあ 権利条約の中には障害者に新しい権利とか特別な権利ということは一言もないんですね。もっぱら繰り返しているのが、障害を持たない市民との平等性ということ、つまり差別のない社会、まあ、この前勘定したら、このフレーズが35回出てくるくらいですから。
あ、そうですか。
そういう点では内容面でもこの権利条約が、差別解消法の制定過程で、随分牽引リードしてくれた、こう言ってもいいと思うんです。
で、藤井さんは去年ですかね、絵本、障害者権利条約っていうのを発行されてますけども、この作品を作った思いとかですね、内容に関してちょっとお話しいただけますか。
障害者権利条約っていうこの漢字ばっかり並んでる言葉とか、差別解消、差別禁止っていう言葉があってね、やっぱり聞きようによってはとっても硬いし、硬いだけじゃなくて、なかなか馴染めないっていうことがあると思うんで、やっぱこのことをどうやって、分かってもらえるか、で分かってもらうためには子どもたちの心に入っていかないといけないっていう思いから、私は障害者権利条約をね、絵本で表そう、まあ、こんなことで私の友人の木版画を彫る作家と組んでですね、去年の5月に発刊して、今結構小中高校生もですね、これを使って副読本にして、授業なんかにも使ってもらっているふうに聞いてます。
なるほど、いいですね。でもね、やっぱり次の世代にちゃんといろんなことを発信していくって一番大事ですもんね。
もう私たちがやっぱ問われているのは、やっぱ伝える力であってね、いくらその正論をお話をしてもね、やっぱ受け止める側のやはり感じ方、そこに共感をしないといけない、まあ、絵本ってのはそういう点でいうと、割にこう共感してもらいやすいという点では良、ね、かったかなと思っております、
まあ、この帯にですね、サブタイトル、私たち抜きに私たちのことを決めないでっていうのをね、サブタイトルになさってますけど、
実は権利条約の国連での審議の中で繰り返されたフレーズがこの私たち抜きに私たちのことを決めないで。
なるほどね。
で、本来その条約っていうのは政府同士の交渉で民間が入る余地がなかったんですが、国連の議長さんをはじめ多くの関係者の助力があって、障害当事者も参加できたんです、議論に。で、ここで繰り返されたのはこのフレーズ で、この言葉は権利条約のやっぱ作った後もね、各国に持ち帰って大事にしよう、やっぱ当事者抜きにいろんなことを決めてもらっちゃ困るということで、今度の差別解消を作る過程でも従って随分当事者も入って議論したっていう、そういう成果は日本でも今現れつつあります。
そうですね。でもこの本はやっぱりこれ非常にこの一冊の本でいろんなことが分かっちゃうっていう素晴らしい本だと思いますよ。
ぜひこれをお子さんに読んであげてね、一緒にお話しするのもいいし、まあ、大人が読んでもきっと面白いんじゃないかなって思いますね。
これは普通の本屋さん行けば売られてますか。
普通に書店で売ってますし、またネットなんかでも注文できるんじゃないでしょうかね。
インターネットでも注文できると、絵本障害者権利条約っていう本ですのでね、ぜひこれは皆さん一読されるといいかなと思います。来週は障害者差別解消法の中身についてまた詳しく伺おうと思っております。 NPO 法人日本障害者協議会代表の藤井勝則さんでした。ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。